ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息、古橋和久の学びカフェ、今回は第38回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。
3月3日ということで、今日は高校入試当日ですよね。
静岡県はね、公立高校の入試日なんです、
はい、
今年はね、ちょっと変わっていて、はい、試験日が静岡2日間に渡って行われるんですが、前日が筆記、2日目が面接、まあ普通連日になるんですが、なんと今年は間に土日が挟まれてしまったと、はい、僕20年近くこの世界にいますけども、初めてのような気がするんですけどね、はい、土日が間に挟む、土日の過ごし方って、受験生どうなんですかね。
どうなんですかね。
心ちょっと落ち着かないですよね。
はい、
ねえ、まあでも大きな筆記試験が終わった後なので、うん、まあなんだろう、本を読むとか、映画を見るとか、
そうですよ ね。
そんな感じで時間過ごしてもらい、見終わったり読み終わったりしたら軽く散歩に出かけて、明日の準備、何喋ろうかなとか、志望動機確認してみたりとか、
はい、
そんな感じでゆっくり過ごしてもらえたらなと思うんですよね。
そうですね、この、金土日で学びパンの販売も終了ということなので、
そうですね、
はい、
高校入試が終わりますから、
はい、
そう、これで今年度、終了と、
はい、皆さん音声データって聞いていただいたでしょうかね。
ね、またその感想も、
は
い、
ね、聞かせていただければ、
そう、寄せていただけたらなと思います。
はい、はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
はい、それでは、今日のテーマに移りたいと思います。
その前にですね、
はい、
そうお断りをしなければならないことがありまして、
はい、
前回の放送で私、間違えたことを、お話ししてしまいまして、その訂正をさせてください。
はい、
前回は音読のお話でしたよね。で、その音読のお話の中で、
はい、
4分間で400字を書けるようになるって話をしたんですが、400字ではなくて200字でした訂正いたします、
はい、
頭の中では200だったんですが、400と言ってしまいました。
はい、申し訳ございませんで
した。申し訳ございませんでした。はい、
はい、
じゃあ今日の内容に行きましょうか。
はい、
はい、
お願いいたします。今回のテーマはですね、変化を楽しむです。
はい、はい、変化を楽しむ、
はい、塾長のブログにも、
はい、
変化のことが書いてありましたけれども、
はい、はい、そうなんですね。 Facebook にも同じ内容のものをアップさせてもらったんですが、まあ、名古屋のちょっと有名なコーチングの先生からもちょっとお言葉いただいたりして、結構反響を呼んでいて、
はい、
おおって思われながらちょっと驚いてるところであるんですけど、
はい、
変化を楽しむ体質、まあ、お子さん自身をこう 変化を楽しめるような体質に育てていきたい、そうすれば勉強ってできるようになるって思ってるんですよね。どうですか、ね、
変化を楽しむっていうと、
自分自身が小学生や中学生、高校生の子だった時とか、まあ、今でも構わないんですけども、変化を好む体質かどうか、
どうですかね。変化にもよるような気がするんですけど、
変化にもよるどういうことなんだろう。
なんだろう、自分の好きなこととか興味のあることだったら、どんな風にも変化もしてもいいよっていう感じの、こう開いたオープンマインドっていう感じがあるんですけど、なんか例えば苦手なことに挑戦するっていう方向に持っていくんだとすると、ちょっと躊躇するような自分がいるかなっていう感じですけれども、
先月とか先々月入塾説明会行ってたじゃないですか、
はい、
あれをするにあたって今年の中3生に尋ねたんですよね、うちの塾ってどんな子に向いてると思う？って言ったら、ある子が固執しない人って言ってた、
自分の考えをこう通そうとするっていうことではなくて、いろんな人の考え方を取り入れるっていうことですかね、ことができる人、
というかですね、まあ、彼も入塾当初の点数と今の点数っていうのを比べると、まあ、本当に伸びたんですよね、大きく伸びたんですよ。で、伸びたがゆえに説得力のある言葉だなと思ったんですが、 常に今の自分の勉強のやり方でいいとは思わないで、いいものはどんどん取り入れて変化を続けてきた結果、ここまで点数が取れるようになったっていう子なんですよね、
はい、
でその子がうちの塾どんな子に向いてると思うって言ったら固執しない人、はあ、はあ、やっぱ変化体質の人を言うと説得力あるなと思ったんですよ、
うん
うん、要は変わり続けなければここまで来れなかったよ先生っていうことなんですよね。
なるほど、
うんうんうん、そうだから勉強でなかなか成果を上げられないっていう人はそもそも変化させてますかっていうとこを考えてもらいたいですよね。それは勉強の時間もそうだし、
はい、
勉強するタイミングもそうだし、はい、まあ仕方ですよね。苦手科目をどのように取り組んでいるのか、得意科目はどうしているのか、暗記物はどうしているのか、記述物はどのように勉強しているのか、
はい、
うん、まあ、全てにおいて変化させてますか。塾の中でもよく言うのですが、100、そうですね、これ静岡県の感覚で言うとちょっとあれなので、テストで6割ぐらい取れる子が勉強して8割ぐらいまでは、はい、まあ、取れるようになるんですよ、
はい、
まあ、数とか量、重ねていくと、
はい、
でもそこから先っていうのは数や量の話ではなくなってきていて、
はい、
もっとこう深く考えるとか、はい、他のアイデアを、求めてみるとか、
はい、
思考を変えなければならないんですよね、はい、なので勉強の仕方って変わるんですよ、はい、でも、俺は6割から8割まで伸ばしてきたから、はい、このやり方でこの後も行くぜって言って堅くなに勉強の仕方を変えず、突っ走ると伸びないんですよね。だって勉強の仕方違いますよね。点数が取れるゾーンが違ってくるので、そこに合わせた勉強の仕方ってやっぱり存在してるんですよね。だからそういったところから考えていても変化させていかないと上上っていかないんですよね。は、うん、いや、ほぼ持ち方、
はい、
ね、
はい、
視線の落とし方、
はい、
そういったものと、点数がね50点ぐらいしか取れないと思うんですよ、うん、全てをそういった、100点取るような子に合わせていかないと、そういう点数取れるようにはならないんですよね、はいはい、体質が違うから。
体質が違う、
だから変化しなくちゃならないんですよね、変化せずして、上の方の世界にはいけないんですよ。だから変化する体質になるってことは重要なんですよね。
それはその変化するタイミングっていうのは、
はい、
自分が行き詰まった時でいいんですか。
いや、それじゃ遅いと思います、
はい、
うん、変わることを楽しむっていうか、
はい、
自分がどんどんアップデートを楽しみたい、
うんうん、うまくやってる人はどういうやり方をしているんだろうかっていうことを常にこう聞いたりとか、
うんうんうん、
取り入れていくっていうこと、
うん、ね、変化体質、企業とかもそうですよね。この企業と契約を結ぶかどうかとか、サービスを受けるかどうか、そこが変化している企業、変化し続けている企業ならば見込みありそうですよね。なんかこの後も何かやってくれそうだったら、これは信頼できると、
はい、
変化してない企業ってちょっと怖いですよ。昭和のノリが漂ってたりとかしてね、変化体質で常にアップデートしている、経済状況なども見ながら、
はい、
商品構成とかサービスする内容を常に変えているところと、いつまでも20年30年前のやり方を守っているところと、どっちに魅力を感じるかって言ったら、まあ、アップデートしている方ですよね。
そうやって世の中を見てみると、
人付き合いもそうですよね。
世の中って変化してますもんね、常に常に、
うんうん、そう、世の中が変化してるから自分だけ変化しないっていうのは不具合が発生しますよね。当然勉強とか成長だってそうですよね。変化の連続ですから、ね、うん、だから変化を楽しめるような子に育てていきたいですよね、
はい、
そのためには親がまず変化体質になる
とやっぱりそこに来ますか。
そうなんですよ、はい、親子で変化を楽しめる関係をね築いてもらえたらなと思うん
です、はいはい、親はまず何したらいいですか。
え、親やっぱりあれですよね、もう結論言っちゃうとワクワクすることですよね。自分の好きなものを持つ、
うんうん、
そこに一生懸命取り組む、もっと上手になりたい、もっと上手くなりたいっていう気持ちがやっぱりワクワクともつながってくると思うので、
はい、
好きなものを持って、ワクワクするっていうことが、ね、変化体質を作っていくと思うので、はい、そんな親を見ていた子供は、あ、楽しそうっていうことで変わっていくでしょうね、
はい、 かりました。それならできそうです。
あ、ぜひ、
はい、
やってみてください。
はい、ありがとうございました、
はい、
今回は変化を楽しむについてお届けいたしました。学びカフェではリスナーの皆さんからの番組への質問、感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。